エレクトスイングってさ、結構知られてないよね。
みたいな、このパターン、うん、これがコード。
なるほどね。
で、なんかしたら EDM を科学する人たちが、まあ、海外にはやっぱいて、お二人は好きな人はいますか？
最近ちょっとハマってる子たちがいて。
子たち。
そう。
粗品さんはね、めちゃくちゃ多彩でね。はい、こんにちは。
こんにちは。
レンです。
エマです。この番組は、なんだっけ。この番組は、
おい。
おしゃべり研究者のレンと、あの、普通の OL エマが世の中の気になることについて、いろいろ語り合う番組になってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ギリギリだったな。
ギリギリだったな。
今回はお便り会です。
はい、
お便りが来ています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと遅くなっちゃいましたけど、
うん、すいません。
2つほどね、
はい、
お便りを紹介します。
うん。ラジオネームロボジンマーさんより、レンさん、エマさん、こんにちは。初めてメールを送ります。ツイッターのスペース機能でレンさんとご一緒になってから、僕が何回から聞くのがおすすめですかと聞いたところ、レンさんからのおすすめで第50回の質問回答会から聞き始めています。お二人の息の合うトークが聞いてて心地よいです。これから過去回も聞いていこうと思います。突然の質問なのですが、エマさんが好きな音楽、エレクトロスイングについてお話聞きたいです。僕はキャラバンパレスというフレンチエレクトロスイングバンドが好きです。10年前くらいにたまたま聞こえてきたドラゴンズという曲を聴き始めてから好きになり、そこから検索してキャラバンパレスを聴くようになりました。気持ちを上げたい時に聴くとぶち上げになります。僕のおすすめ3曲は、1、ドラゴンズ、2、ビートフォン、3、ドラモフォンの3曲です。他のエレクトロスイングの曲を知らないので、もしよければエマさんお好きなバンドのあの曲などあれば教えてください。またお二人はたまたま聴いたり知ったものから好きになったものはありますか？ロック好きなレンさんも話していただけると嬉しいです。長文多文で申し訳ないです。またメールします。とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターのスペースで、
そうですね、ロボジンマーさんはそうスペースでお話ししたことあるんですけど、
私いたっけその時。
いや、いなかったんじゃないかな、うん、多分
これ聞いたことないから。そうなのか。
うん、
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。そう、何回から聞いたらいいですかって言ったから、まあ、とりあえずちょうど第50回を上げた時ぐらいに話したのかな、
うんうんうんうん、
なんでそれがおすすめですって言って聞いてくれましたね、
うんうんうん、
嬉しい。
嬉しい。ちゃんと聞いてくれる。
はい。
はい。
で、そうだ。エレクトロスイングについて言ってましたね、そういえば。
うん。言ってたっけ？ちょっとちゃんと覚えてないけど。
うん。
言ってたんだろうな。
覚えてない。覚えてない。
記憶力悪すぎて、ちょっと。いや、でもエレクトロスイング好きなんですよ。
うん。好きな音楽の話、あの、ビーズの話とかになった時に。
ああ、なるほどね。
とか。
うんうんうん、
だったかな。
なるほど。
やべ、俺もうろ覚えかもしれない。エレクトロスイング、うん、あ、ちなみにあれですよ、僕ロック好き、まあ確かに言ったんですけど、
うん、
あのエレクトロスイングも好きです、うん、僕も。
エレクトロスイングってさ、結構知られてないよね。あんまり知ってる人いなくない？特に日本人とかではあんま知ってない気がする。
そうなんだよね、うん、なんか日本だとあんまり、日本だとてか海外でどれぐらい評価されてるかわかんないけど、
うん、
そのエレクトロスイングって日本語で打っても、
うん、
なんかね、一応日本エレクトロスイング協会みたいなやつ出てくるんだけど、
うん、
なんかあんまりね、盛り上がってる感じはそんななくて、
うん、私もさ、なんかエレクトロスイングっていうジャンル知らなくて、うん、で外国人の友達に聞いてハマり出したの、
うん、
で実際に YouTube とか見てても、うん、日本人でエレクトロスイングやってる人ほぼ、まあ、あんまりいないから、他の国に比べたら、だからそういう意味でもあんまり知られてないというか流行ってないんだよね。でもめっちゃいい。
そうなんだよね、うん、全然いないんだよね、エレクトロスイングって言って日本で活動してる人って。まあ何人かいるんだけど。
ああ、そうなんだ。え、レンはなんで知ってんの、エレクトロスイング。
ああ、俺はね、それこそね、一時期その音楽をジャンルで検索して聞くみたいな時期があって、
うん、
その Apple Music とかで、
あ
このジャンルみたいのがバーって出てるんだけど、なんかさ、
うんうんうん、
なんだ、ロックだったらロックとか、ジャズとか、ヒップホップとか、エレクトロニックとか、
うん、
いろいろあるじゃん。
うん、
だそういうのを、なんかちょいちょいつまみ食いして聞いてて、これ聞いたことないから聞いてみようかな、みたいな。
ああ、いいね、そういう聞き方。
感じで、
うん、
で、聞いてった時に、その EDM 関連のやつで出てきて、
うんうん、
エレクトロスイングが。
うんうんうん、
いやめっちゃいいなと思って、
うん、
なんか、まあ、そもそも、いや、これあれか、エレクトロスイングを知らない人のために、
うん、
あ、一応あのこれ喋ってる時ちょっと裏で BGM でちょっとエレクトロスイングっぽいやつ流しておこうかなって思うんですけど、
おー、そうなんだ、
こんな感じですっていう、
オッケーオッケ
ー、まあイメージだから電子音みたいな EDM っぽい、
うん、
EDM もあれかな、 EDM は
エレクトロダンスミュージックだっけ、
エレクトロニックダンスミュージックみたいな感じで、
あ、
うん、まあ電子音っぽいですよね、
うん、
でそれプラススイング、だからスイングってあのスイングバンドとかの割と吹奏楽っぽいやつみたいな、
あ、そういう定義なんだ、なんか私の中で勝手にそのジャズを EDM 化したみたいなって思ってた、
うんうん、あ、まあそうだね、うん、そうだね、スイングの定義はね一応そのジャズっぽい要素が入ってるというか、
うん、
その音をずらして、
うん、
なんかグルーブが生まれますみたいな
意味
らしくて、
スイング、グルーブとは、
グルーブとはね、なんかちょっとずらすみたいなイメージで、
うん、
ね、あ、ちょっと俺さ今日これ話すときにさ、うん、ピアノ弾こうと思って
お、
こんな感じですっていう、
オッケーオッケ
ー、でさ、
うん、
なんか グルーブって何っていう話多分なるかなと思ったよね、ほんでさ、
うん、
これ入って、音入るかな、ちゃんと
聞こえてる、
なんだろう、よくさ、よくエレクトロスイングとかであるコード進行みたいなやつがさ、
うん、
みたいな、
うん、あるある、
あるじゃん、
それ使ってるやつめっちゃ多いよね、
そう、これめっちゃ多くて、うん、で、なんだろう、グルーブみたいなのって音ってさ、
うん、
均等に割ることもできるじゃん、今ので言うとさ、うん、ってやったら別に全部の音の長さは一緒みたいな、
うん、
だけどってなんかちょっとずらすみたいな、
なるほどなるほど、うんうんうん、
そうそうそう、これがなんかそのスイングっぽいみたいなのを作ってるらしい、
なるほど、
そうで、なんかそこに装飾みたいなのをどんどん加えていくみたいなイメージなんですよね、
うんうんうん、なるほど、その音の組み合わせめっちゃ多いよね、
うん、
エレクトロスイング、あ、それ使ってるやつ
結構、
てかなんか、
そうそうそう、
なんか、
なんだろう、
それがエレクトロスイングなのかって思って、あまりにも多すぎて、これ使ってないやつはエレクトロスイングじゃないのかなって一時期思ってたこともあったけど、うん、でもそれ以外のエレクトロスイングの曲もあったから、それだけじゃないんだって思って、
いや、そうそう、別にね、コード進行が定義なんじゃないんだよね、
あ、
これがこのコード進行がエレクトロスイングですっていうわけではない、なんかどっちかというとスイングってリズムっぽいイメージ、
うん、
だからめっちゃ多いのが、うんうんうん、さ、リズムのめっちゃ多いじゃん、だいたいこれじゃん、
多い、だいたいこれ、
そう、まあだからジャズっぽいやつもこの感じなんですよね、
そういうのコード進行って言うんだ、その単語も知らなかった、
あ、そうだねコード進行って、
うん、
まあ、コード進行の説明ちょっとなんか長くなっちゃいそうからむずいけど、
まあ、
とりあえず、
まあ、あの
ドレミファソラシドがあって、うん、まあだから、そのドミソとかさ、その組み合わせに名前がついてるわけよ。で、その組み合わせのパターンっていうのが、いろいろ名前ついてて、
うん、
で、なんかよくある進行みたいなのをよく言う、
うん、
なんか一番有名なのがそのカノン進行みたいな。
うん、聞いたことある。例えば、やってやって。
ああ、あ、ちょっと待って。戻ってきちゃった、一回。いや、カノン進行は、
うん、なんかありそう。
カノンってさ、知ってる？
カノンね、昔は知ってた。今は忘れた。何ですか、カノンって。
ね。
あ、 カノンはその曲の名前？
こんな感じのやつ。これがカノンっていう、
うんうんうん、
これがカノンっていう曲の名前かな、もともとは。で、これの進行が J-POP とかでめちゃめちゃいっぱい使われてて、で、なんかよくヒット曲にはこういう進行がめっちゃ入ってますっていうのでよく言われてる。
なるほどね。J-POP ってさ、聞いたらなんとなくわかるよね。特にちょっと前のやつとかって、なんか大体こういうパターンだなみたいなのって、初めて聞いたやつでも、とかなんか全部英語の歌詞でも、これなんか日本人が歌ってるんじゃないかなみたいなの、音の感じでわかるけど。
そうそうそう。
だからか。
カノン進行の曲なんだろう。スピッツとかめっちゃ使ってた気がするんだよね。全部一緒でさっきと進行。
なるほどね。
みたいなこのパターン、うん、これがコード、まあ、こんな感じで、まあ、コード進行みたいなのはとりあえずあるんですけど、ちょっとコード進行の話になっちゃった
な、うんうん、そうそうそう、エレクトロスイングの定義の話に戻ると、
そうだからエレクトロが EDM の E で、うん、あ、EDM 違った。EDM のエレクトロで、スイングがさっきみたいな、ちょっとジャズっぽいリズムとか、みたいなのが組み合わさってる音楽ですね。
うん、うん。なるほど。ロボジンマーさんはキャラバンパレスが好きなんですね。
ね。どうすか、キャラバンパレス。
キャラバンパレスは、うん、私も好き。ローンディガーとか、ムーンシャインとかが好き。
ああ、一緒。
てかね、
多分メジャーどころその辺なんだ。
ドラゴンズとか知らなかった。さっき初めて聞いたけど、あ、めっちゃエレクトロスイングっぽいなって思った、うんうん、けどさ、ローンディガーとかムーンシャインとかってエレクトロスイングじゃないかな、うん、ローンディガーはそうな気がする。
まあでも
ムーンシャインは微妙な気がする。
ローンディガーとかはうん、なんかリズム的には、いやでもエレクトロスイングの意味めっちゃ広い気するから、
そう、なんかエレクトロスイングだから、どこからどこまでがエレクトロスイングなのか分かんなくて、私も感覚的にとか、なんかエレクトロスイングミックスみたいなのに入ってるやつは、うん、まあこれエレクトロスイングだなってなんか思うけど、うんうんうん、そうじゃないやつでエレクトロスイングって名乗ってるやつとかもあるし、うん、なんかそうよくわかんないよね。
そうね、まあでもスイングバンドっていうと、もうあの、
うん、
トランペットとかさ、まあ、そういう管楽器みたいなのが入ってくると結構もうスイングっていう感じで、
うん、
キャラバンパレスはもうそもそもそういうさ管楽器のメンバーがいるから。
ああそうなんだ。管楽器入ってエレクトロだったら、じゃあエレクトロスイングになるのか、
になるんじゃないかな基本的には。
うーん、でもさ、なんか管楽器とかがないアーティストで、
うん、
たまにエレクトロスイング作ってる人とかみんな、
うんうん、そういうのもよくわかんない。それはあれか、管楽器ないバージョンのエレクトロスイングもあるってことか。
いや、あのエレクトロスイングだけを専門としてないバンドだったりアーティストさんで、
うんうん、
エレクトロスイングの曲を作ってる時もあるなって思って。いや、例えばだけど。
アレンジみたいな。
そうそうそう。あの、バーバパパのラジオ体操をエレクトロスイングにしてみたみたいな曲あったじゃん。
うん。
あれって、あれ私めっちゃ好きなんだけど、あれ本当にエレクトロスイングなのかな、なんか。言われたら、これエレクトロスイングなんだ、みたいな思ったけど。
いや、割と EDM っていう枠に入ってる気がするけど。
あ、バーバパパのやつ？
うん。
そうだよね。なんか EDM って言われたらわかるけど、あ、これエレクトロスイングなんだって思った。
うん、まあ確かに。これ誰が伝わるんだって話だけど。
いや、まあでも、あの、すごいいい曲なので、概要欄に貼っとくので、ぜひ聴いてみてください。私らがめっちゃ好きなの。
これ前もおすすめしてたよね。
うん。
何回おすすめすんねんって感じだけど、まあラジオ体操エレクトロスイングにしてみたってやつは、いい曲。
うん、
それは間違いない。
動画もいい。
いや、そうっすね。あ、他にエレクトロスイングもある？おすすめ、
うん。いや、いっぱいある。いっぱいって言ってもそんなにいっぱいじゃないけど。
うんうん、
じゃあ、自分的なベスト3を言おうかな。
お
ー。いや、なんか私これめっちゃ聞いてるから、レンは、あ、これかってなると思うけど。
うん。
ね、じゃあ、第3位と、エレクトロスイングサーカスっていうバンドのヒット&ラン。知ってる？
まあ、エレクトロスイングサーカスは、もうエレクトロスイングって検索したら絶対出てくるからね。
うん。
ひたすらやってるよね。
そうそうそう。めっちゃ好きやね。うん、で、第2位が、また、 エレクトロスイングサーカスのゴールデンアワー。
うんうん。もう俺はわかる。
わかる？で、うん、第1位は、デラダップのダーティージャズ。
あー、はいはい。デラダップね。
うん。うん、デラダップいいよ、ね。
デラダップはめちゃくちゃいいんですけど、全然流行ってないよね。
そうそうそうそう。
なんなのあれ。
いや、わかんない。なんでなんだろう。
その、ヒゲが生えてるイケオジなんだけど、
めっちゃいいよね。
なんか YouTube のさ、再生回数とか結構少ないじゃん。なんか数千ぐらいじゃん。うん、
でもめっちゃ注目性あるよ、ね。
たまに数万バーンって言ってるやつあるけど、うんうん、めちゃくちゃいいよね。
めちゃくちゃいいよね。
めちゃくちゃクオリティ高いと思う。
うんうんうん、
なんで売れないんや、もっとって思う。
そうだよね。うんうん、
そう、デラダップはね、めっちゃ好き、俺。で、ダーティージャズは、うん、エマさんはもう、常に聴いてる。
ああ、まあ、そうだね。なんか、ずっと聞いてる。
風呂からも聞こえてくるもん、
ね。うん、そうですね。
風呂入ってる時にずっと流してるじゃん、爆音で。
うん、爆音で流してますね。
そう。
で、ちょっと、別の、3つ以外にもいろいろ言っていいかな。なんか、ちょっとおすすめしたいやつが。
ああ、せっかくだからおすすめしとこう。うん。
そうです。なんか、さっきのエレクトロスイングサーカスっていうバンドの別の曲で、うん、エンパイアーズっていうのもあって、それも好きな。
エンパイアーズ、
うん、あとは、結構有名な曲なんだけど、これ曲名で、ヒット・ザ・ロード・ジャックっていうのがあるのね。うん、
ああ、知ってるわ、それ。
知ってる？で、うん、それの、
なんか結構有名、
うん。それなんかすごい昔のなんか曲で、その時はエレクトロな感じじゃないんだけど、うん、それを EDM 化した、エレクトロスイング化したやつがあって、それも結構
好き。はいはいはい、うん。そう、なんか昔のジャズの曲を、最近風にアレンジしてるやつとか、そういうアルバムみたいのが結構出てるじゃん。エレクトロスイング。うん、そういうのは結構いいよね。
いいよね、いいよね。
うん。
あとは、アーティスト名なのかよくわかんないんだけど、私ずっと曲で聴いてるからさ、あんまりアーティストとかさ、曲名とか詳しくないんだけど、多分これがアーティストなんだけど、はいはい、バート&ベイカーの It's in Her Heels っていうやつ。
へぇ、知らない、
うん。うん。とか、ジェイミー・ベリーの Lost in the Rhythms。
ええー、聞いてみよう、俺も。
うん。聞いたことあるかもしれない。私がよく流してるから。あとは。
ああ、だったら聞いたことあるかも。
そう。あとは、パロブ・ステーラーさんのトラブルっていう曲とかが好きです。
あ、それは知ってるな。
あ、知ってる？
ね、それあれだよ。パロブ・ステーラーさんは、エレクトロスイング最初に作ったって言われてる人だよ。
うん、あ、そうなんだ。へえ。
そうそうそうそう。なんかね、それはね、調べた。なんか調べたことある。
そうなんだ。天才だね。
そう、一番最初にそういう組み合わせたっていう人がパロブステラーっていう人で、
うんうん
うん、だからもうめちゃくちゃいっぱい作ってる曲。
いや、てか私さ、EDM めっちゃ好きなんだけどさ、
うん、
どんなジャンルも全て EDM 化したら全て良くなる気がしてきた。
普通に EDM が好きっていう結論になる。EDM とか、うん、あとはなんかハウスミュージックみたいな言われるやつかな。
ハウスミュージックってなんだっけ、わかんない。
ハウスミュージック
はわかるかも。あ、聞いた、うん、あ、うん。まあ、わかるわかるわかる。聞いたわ。うん。
まあ、似てるけどね。
似てる。めっちゃ似てる。
そう。まあ、エレクトロスイングと、あと、スイングハウスって言われたりもするから。
あ、そうなんだ。へぇ。
そうそうそう。ハウスミュージックはね、同じような感じですね。まあ、なんか、1970年ぐらいのなんかディスコみたいなのが、元々で、まあ、そんな感じの結構イケイケな。
なんでハウスって言うんだろうね。
ハウスっていう理由は、この、最初にこれを始めた人、こういう曲を、EDM っぽい曲作った DJ の人がいるんだけど、
うん、
その DJ の人が、なんかね、ウェアハウスっていう、
うんうん、
なんかね、
そこ？
ライブハウスみたいなやつを、
うんうん、
オープンして、
うんうんうん、
で、それがすごい人気になって、
うん
ウェアハウスが、
うんうんうん、
でそこからその地元のレコード店でハウスミュージックっていう名前でそのレコードを出し始めたっていうのがハウスの起源らしいんだよね。だからもともとはなんかお店の名前みたいな。
うん、そうなんだ。
うん、でそこからどんどん広まっていって、でそれがまあ DJ みたいな人がいて、
うんうんうん、
でその DJ の人が作った曲みたいな、それがハウスミュージックっていう由来らしいですね。
よくあるよね、 EDM で。なんか、アビーチーとかもさ、アビーチーが歌ってるわけじゃないけど、うん、アビーチーが DJ だから、アビーチーの曲として出てるじゃん。うん、そういう感じの、うんうんうん、EDM の曲の出し方の元を作った人みたいなこと？
ああ、そんな感じだと思う。うん。
うんうんうん、
元々は、その DJ が主役でいて。
うんうん。あとさ、 なんかこれ前も言った気がするけどさ、ヨルシカの春日サギってめっちゃエレクトロスイングっぽくない？
あー、ヨルシカの春日サギは、まあまあスイング感あるね。
え、さっきレンが。
エレクトロ感はそんなにないけど。
でもさっきレンがさ、やってくれたようなさ、あの、コード進行使ってるよね。だからあれを。
あ、使ってる使ってる。同じコード進行使ってる。
そうだね、そうだね。だから春日サギを、私たまに、あの、いいエレクトロスイング化したくって、あの、倍速ってか 1.5 倍速とかで聞くんだけど、そしたらめっちゃエレクトロスイングになるよ。
あ、マジで？ええー、それやってみよう。ヨルシカを 1.5 倍に、ハリスサギを 1.5 倍にしたらエレクトロスイングになる。うんうん、ああ、まあな、まあなるわ。
なるでしょ。
ぽいもん。
なんかエレクトロスイングってさ、うん、まあなんか、早いじゃん。EDM もそうだけど。ダン、ダン、ダン、ダンって早いから。
うん。
もともとスイングのものを早くしたらエレクトロスイングになるかなっていう。
なるほどね。そういうことね。
うん。あとは、あの、これエレクトロスイングって言われてないから、エレクトロスイングじゃないかもしれないけど、私的にちょっとエレクトロスイングっぽいなって思って、うん、だから紹介するんだけど、うんうん、これもすごいめっちゃ好きな曲で、ストロマエさんの、これフランス語でちょっとなんて読むかわかんないんだけど、トゥーレーメメ
初めて聞いたわ。
あ、これもね、レンに前ちょっと、おすすめしたことはある。ストロマエさんはめっちゃいい。ついでに、他の曲でも、あの、パパウテっていう曲もあって、ストロマエさん。これもめっちゃいい。いやでも、なんか今思ったんだけど、アーティストと曲名だけおすすめバーって言って、何の情報もないって思った。なんか一個一個。
ちょっとなんかそれあれだな。
そう、一個一個のなんか、説明とかできたらいいんだけど。そうそうそう。いや、申し訳ない。なんか、音楽を、描写してる力があんまりないので。もうとりあえず、あの、私がおすすめしたいのをバーっておすすめしただけな感じになっちゃったんですけど、うん、まあ、ぜひ聞いてみてください、
うん。いいね。え、俺もちょっとエレクトロスイングっぽいやつおすすめある？
はいはい。
なんかね、海外の人は一個だけかな、うん、テープ5っていう、
知らない。
エレクトロスイングバンドがあって、
うん。
まあ、この人たちもね、結構、元祖エレクトロスイングバンドに近いような感じなんだけど、それのバッドボーイグッドマンっていう曲はめっちゃいいですね。おしゃれ。
なんか聞いたことはあるかもしれない、もしかしたら。
めっちゃ有名。
エレンの家で流したことある？
あるあるある。
あ、そっか、じゃあ知ってるかもしれない、うん、で、何
で、あとはね、日本でエレクトロスイングを専門でやってる人はそんなにいないんだけど、
うん、
そのたまにエレクトロスイングだよなこれっていう曲を出したりする人は割といるんだよね。
ああ、まあまあまあ、ありそう。そう、うんうん、
エレクトロスイングにラップを組み合わせてる人がいて、
うんうんうん、
フェイクタイプっていうグループなんですけど、
うん、
このラップを歌う人と、うん、あとはトラックメーカーで DJ みたいな人がやってる二人組のユニットなんだけど、フェイクタイプ、
うんうんうん、
でこの人たちはね、結構ね、よくって、エレクトロスイングにめっちゃラップ乗せてるみたいな感じの曲を、
へ
ー、すごい歌ってますね。
そうなんだ。
うん。
聞いて
で、これがね、これを知ったきっかけみたいなのもなんかあって、
うん、
ロボジンマーさんのお便りの中で、あの、たまたま聞いたり知ったものから好きになったものはありますかっていう内容あるじゃないですか。
うんうんうん。
まあそれがこのフェイクタイプなんだけど、俺の場合は。
ああ、そうなんだ。
そう。で、これね、あの、オンラインリアル脱出ゲームやったんですよね、最近。で、友達7、8人ぐらいとやったんですけど、
うん、
封鎖された魔王城からの脱出っていうオンライン脱出ゲームがあって、
うん、
すごいね、CM とかもやってたから有名なんだけど、さあ、まあそれのなんか脱出した後の、なんかエンディングテーマみたいなやつがこのフェイクタイプが歌ってて、でそこからたまたま知って、あ、これ結構かっこいいなみたいな。
ああ、わかる。なんかさ、ね、ドラマとかさ、うん、なんかゲームとかで聞いて、あ、これいいなってなって好きになるのってあるよね。
そうそうそう
そう。あ、それ多いな、確かに。好きな音楽だったら一気にビビッとくるから、そこで欠かさず、
そうね、
あのパッて調べて、そしたらね、あの、自分のプレイリストに入れることできるしね。
うんうんうん。そうなんですよ。あとは、その、たまたま知ったで言うと、あの、シャザムってあるんですけど、スマホのアプリで。
うん。
で、これ iPhone のね、標準の機能みたいなやつで、
うん、
も入ってたりするんだけど、このシャザムってやつはその音楽聴かせるとそれがこの曲ですって教えてくれるやつなんだけど、これはもうマジで俺街中歩いてて、あこれいいなって思ったやつはシャザムで曲名とか見て、
いいねいいね、
でいつもそれで家帰って聞くみたいなのやって
る。私それ Google でやるかな。
え、 Google でもできるの？
え、なんかさ Google で自分で話しかけたらさ、それをあの勝手に検索してくれる機能あんじゃん。
あー、 OK、 Google のやつ。
そうそうそうそう、そこで音楽かけたら音楽調べてくれる。
あ、そうなんだ。あ、やべえ、これ今俺 OK、 うんふんふんを言っちゃったからこれスピーカーで流してる人いたら反応しちゃうかもしんない
確かに。
あ、すいません、反応しないかな、わかんない、してたらすいません。
まあまあまあ、ただすいません。
うん、あ、そうなんだ、あれでもいいんだね、曲名教えてくれるんだ、知らなかったな。
わかんない、 OK Google かどうかわかんない。 OK Google って言ってあの調べてるわけじゃないけど、なんかいつも同じところ
めっちゃ言うやん、またうん
確かに、うん、あの同じボタンのところからなんかできるからいつもそれでやってる。
ああ、そうなんだ。
うん、
いや、あれすごいよね。
うん。
教えてくれる機能。めっちゃ便利。
え、てかさ、なんか好きな曲で知らない曲をどうやって広げる？うん、多分私の知らない曲だけど、多分自分がめっちゃ好きな曲って世の中にいっぱいあるわけじゃん。レイにとってもそうだし。
うんうんうん、
そういうのっていつもどうやって見つけてる？う
ん、でも俺は結構、流行ってる曲とかは、
うん、
その、SNS 上で、シェアされてるやつを聞いたりとか、あとは YouTube のおすすめで出てくるやつとか、
うんうん、
いや結構何でも聞くから割とその辺が多いかな。
うーん、
あとはやっぱ街中で流れてるやつを
シャザムで聞く。あー、それは多い。うん、
あとね、Apple Music とか、あとは Spotify とかもそうだけど、うん、割とレコメンド機能が優秀だから、
あー、わかる。
なんか似たような曲を撮ってくるみたいなのをやってくれるかな。それで結構知ったりはする。
なるほどね。
うん。今はだからすごいそういうのやりやすいかなって思うけど。
うん、私もそれやるな。あとは。
それやるけどさ、君ずっと同じ曲聴いてるイメージあるけどね。
うん、だからそういう、なんか私一個のにハマったらめっちゃ聴きたくなるのね。だからでもそういうハマる音楽のレパートリーを増やしたいなって思って、で、あの、YouTube とかで、あの、検索する。なんか、エレクトロスイングの、なんか曲のリストみたいなの結構あるから、そこで検索して、新しいの知ったりとか、うんうんうん、なんか、1時間ずっとエレクトロスイングのいろんな曲流れてる動画とかあるから、それ聞いたりとか、それはエレクトロスイングだけど、そうそうそうそう、EDM でもそれやったりとか、でもなんか、EDM とか以外でも、なんか好きになる可能性の曲とかあるから、なんか本当に今年流行った世界の曲みたいなのがなんかすごいまとめてあって、で、それでサビだけこうバーってあのまとめてある動画とかが結構あるんだけど、そしたらなんか日本とかでは流行ってないような、だけど人気だからいい曲が見つかったりして、で、それで自分のプレイリストに入れたりしてる。
まあ、なるほどな。
うん。え、さっき何言おうとした？
ん？あ、いや、だって、あの、ラジオ体操の EDM、マジで一日中聴いてるじゃん。
うん、
ずっと同じ曲聴いてるから、なんかもう、頭おかしくなんじゃねえかと思って心配になる時あるもんな。
いや、前さ、なんかさ、私のこと心配してたよね。なんか、同じものをずっと聴く女は、なんだっけ？
なんか、
あ、メンヘラな可能性が高いみたいなものをネット記事で読んだけど、大丈夫それ、今当てはまらないみたいな言われて、みたいな。
そうそう。これメンヘラじゃねみたいな。ずっと同じやつ聞いてるから。うん。だけど。
多分メンヘラじゃないと思うけどな。いや、メンヘラかもしれない。
そう。いや、メンヘラではないと思うけどね。うん。うん、そうっすね。
なべりはそんな、変なネット記事にね、惑わせるから。
いや、でも、何かしらの狂気は感じてたから。
狂気なのかな？え、だってさ、好きな曲ずっと聴かん？
いや、聴くけどさ、さすがに限度あるじゃん。一日中さ、ずっとループしてたりするのは結構すごくない？一日中というか、
うん、
何時間みたいな。
あ、そうだね。なんかでも、ハマったら一日中ずっとループするのを、だいたい一週間ぐらいして、ちょっと飽きてきて、うん、でそれで昔のハマってた曲
すごいよ、ね、
を入れ込むみたいな感じかな。
変色みたいな感じじゃん。
い でも結構こういう聞き方する人、私だけなのかな？もっといるような気もするけどな。
いやー、でもさすがに結構1時間とか同じ曲聴いてたら飽きるな。多分。ちょっと違うやつ聴きたくなる。
1週間は飽きないな。
1週間やばいね。どんだけいい曲なんだよって。だってもう覚えるじゃん。頭の中でずっとその曲流れそう。仕事の時とかも。
そうだね。なんか逆に聴いてないと、ちょっとイライラしてきたりするかも。
なんかやばいな、それ。
そう、だからなんか。
中毒みたいな。
そう、在宅の時とかは、もうずっと聴きながらできるからいいんだけど、最近在宅じゃなくて、オフィスに行ってやるから、その時は聴けないなって思って、ちょっとイライラしながらいつも仕事してる。
まあ、そうなんだ。そうか。いや、でもなんかさ、そういうのもありそう。研究として。
ああ、ありそう。
どんだけ聞いたらみたいなさ、
うん。
いや、そう。これちょっと科学系ポッドキャストから科学っぽいこと言っとくけど。
確かに。
ありそうじゃない？そういう中毒性みたいなさ。
あ、
脳でどういう反応してんだろうみたいな、結構気になるな。同じ曲を聴きたくなっちゃうようなさ、メカニズムみたいなのありそうだよね。
ありそうだね。
そう。
確かに、でも、同じ曲をずっと聴いちゃう人の性格パターンみたいなのは、なんか、マッピングしたらありそうだね。
あ、ありそうだね。性格診断みたいなのはよくありそうだし、うん、あとは、自分が好きな音楽の好みみたいな、あるじゃん。
ああ、ある。
で、それはなんで好きなんだろうみたいな突き詰めるとかさ。
あ、
例えば、EDM とかだったら、
うん、
その、スピードが好きとか、リズムのが好きとか、あるじゃん。
ああ、でもそれはさ、それほぼ EDM が好きと一緒じゃん、うん。だからなんでスピードが好きとかなんでリズムが好きって聞かれたらもうわかんない気がする。
ああ、まあそうだね。で、俺 EDM リサーチみたいなので検索したんですよね。
うん。
で、なんかしたら EDM を科学する人たちが、まあ海外にはやっぱいて。
へ
ー。で、これ、なんかちょっと結論しょうもないからそのちゃんと紹介はしないけど、
うん、
その EDM でさ、なんつうの、パターンってあるじゃん。さ、最初ちょっとメロディーみたいなやつがゆったり流れてさ、でさ、どんどんてってってってってってってってってってってってってってってやって、なんか言ってさ、
その後めっちゃ盛り上がるみたいな。EDM はあんま好きじゃない？なんか、めっちゃクラブで流れてそのやつでしょ？
そうそうそうそうそう、なんかもうめっちゃ、パーフェクトヒューマンみたいなさ、
わかるわかる。
とか、てててててってやって、なんかカンナムスタイルみたいなでもさ EDM ってさそういうのじゃん、イメージしやすいのって、その盛り上がりがあってみたいな。あ、カンナムスタイル好き？でもカンナムスタイル完全にさそのパターンじゃん。
いや、なんかもっともっとさ、なんかクラブで流れてそうなやつあんじゃん。
あ、いや、まあまあ、でもなんか盛り上がる、そのまあ、A メロ、B メロ、サビとかもそうだけど、
うん、
その静かなところ、これ名前ついてて、なんかブレイクダウンっていうちょっとゆったりなやつから始まって、
うん、
その速くなっていくのがなんかビルドアップっていうらしいんだよね。
あ、
で、その後盛り、ブーって速くなった後にサビみたいなところに入るのがなんかドロップっていうらしくて。
ドロップ。
そう、ドロップっていうね。まあ確かになんかぴょんぴょんみんな飛び跳ねるようなところ、サビみたいなところで、
うん、
あれがドロップらしくて、
うん、
でなんかね、それでこの研究してた人はマジで当たり前のことしてて、これでどこが一番盛り上がるかというか、その人の動きみたいのをモーションキャプチャーで調べて、
うん、
でやっぱりみんなドロップでその飛び跳ねたくなるみたいな研究なんだ
よ。いや、もうそれ当たり前やろ。
そう、当たり前だろみたいな研究してる人がいて、いや、めっちゃなんか頑張ってさ、実験室をクラブっぽくするためにさ、
うん、
盛り上げるための照明とかまでこだわって、その中でモーションキャプチャーしたみたいな感じで。
いや、その人さ、研究したくなくてさ、ね、ただ EDM 聞きたいだけに、なんじゃないの研究っていう言い訳のもとで EDM を聞きたいだけなんじゃないの。
いや、まあちゃんとなんかそれやってるらしいけどさ、その動きとかをさ、うん、ちゃんと、どれだけ手を動かしますとか、その動く大きさみたいなやつが、まあまあ、でも結局やっぱりドロップの時にみんな大きく動いてるって書いて
る。分かるよ、そんな。
とか、まあ、あとは曲の、だから今のは EDM っていうくくりだけど、その、うん、別なジャンルだったらどういう動きするのかとかで、その人の感情と あと曲と、ね、うん、あとはその体の動きみたいなのがどういう風にリンクしてるのかっていうのは一応研究はされてんだけど、
うん、
うん、だからなんかそういうのは一応研究としてはやられてるなっていうのが分かったから、うん、これをさなんかいろんな曲でやったら結構面白いことを、
確かに、
まあ直感的に分かりそうでもあるけど、
うんうんうん、
なんかありそうよね、
まあ、ありそう、
心拍数とか変わりそうじゃない、
うんうんうん、確かにそういう心拍数みたいな見えないところで何か変わるかもしれないよね、うん、よくわかんないけど、
そうそうそうそう、
より汗かくとかね、わかんない、鳥肌とかありそうじゃない、鳥肌をいつ立つの、鳥肌がいつ立つのか、
鳥肌を検出できるのかっていう問題あるけど、どうやってやるかわかんないけど、
皮膚に何か腫れまで感じた瞬間にボタンを押すとか、
あ、自分で自己申告ってこと、そうそうそう、確かにね、それでもいいかもしれない、うん、でもこういうのをさパターン分けしてったらさ、そのめちゃくちゃ一日中聴きたくなる曲みたいな、
あ、
その作れそうじゃない、その人に合った、
確かに、なんかそのうち AI とかが音楽作りそう、てかもうあんのかな、
もうそれ多分やられてるよ、
もうんまあ、やられてるか、
なんか AI が音楽、それなんか見たな、
うん、私もなんか見たことある気がする、
だからさこれ結局最初の話にもコード進行みたいな話あったけど、
うん、
そういうさなんか人が好むパターンみたいなさやつをいろいろ AI で学習させたらさ、うん、できちゃうよね、
うん、新しい分野作ってほしいもん、
あー AI ミュージック的な、
そう、
でも何でもありになっちゃうんじゃないそれ、
いやでもその中から人が好むようなものを AI で作ってほしい、何でもありじゃなく、
まあだからさ今そのサブスクとかでおすすめしてくれる、
うん、
あれも言ったらその人が聴いてる曲とかをさ学習してさ、
うん、
でおすすめのやつを出してくるわけじゃん、
うん、
まあそんな感じでさこの曲めっちゃ聴いてる人は、
うん、
なんかこういう曲好きだろうなっていうのでなんか作曲してくれるみたいなね、
うん、ありそう、うん、
てかもうこれあると思うよ、
あるだろうね
すいません2個目のお便りいきますか、
うん、
あのこれでもまあ短いお便りなんで、
うん、
座席さんからいただきました、
はい、
いつも聞いています、お二人は好きな人はいますか、できましたこれだけです
シンプルな質問ですね
めちゃくちゃシンプル、好きな人はいますか、どうすか、
好きな人、いや、いないですね、
あ、いないですか、
いるかな、いや、いるかもしれないけどちょっとパッと思い浮かばない、そもそも好きな人って何、
なんかファンとかでもいいんじゃない、誰かの誰々のファンですとか、それもまあ好きな人に入んじゃない、うん、だってこれライクでしょ、ライクの好きでしょ、
うん、
うん、
ね、いやじゃあまあ、うん、あのなんかさっきの質問でたまたま聞いたりしたものから好きになったものありますかとちょっと被るんだけど、
うん、
あの最近ちょっとハマってる子たちがいて、
子たち、
そうあのアメリカで、あのアメリカ初の全員女の子の5つ子の成長日記みたいなのが YouTube であって、それを見るのが好きで、
はいはいはいはい、
その5つ子ちゃんが好きです、超かわいい
5つ子ちゃんね、
そうそうそうそう、
うん、
いやあのきっかけはその YouTube で見て好きになったんだけど、
うん、
あの TLC っていうアメリカの番組があって、そこでなんかアウトドータードっていうあの番組があって、まあ、さっきも言ったんだけど、その全員女の子の5つ子っていうのがアメリカで初だったから、おうおう、でその子たちが06歳から何歳かになるまで多分アメリカで実際に放送されてて、うん、シーズン4とかシーズン5とかそこら辺で、
うん、
でまだ終わってないはずなんだけど多分、
あ、もうずっとやってんだ、
そうそうそうそうそうそう、多分ね、確か、はいはい、ちょっと調べた時そうだった気がする。で、ただその、YouTube に上がってるやつは、本当にシーズン1とかのやつで、
うん、
で、日本語字幕だったのね。うんうんうん、で、だから結構、普通にもう4年前とかに、アメリカでは放送されたやつなの。で、まあ、すごい可愛いから、すごいハマっちゃって、そうそうそうそう。で、いろいろ調べたら、その番組以外でも YouTube もその家族やってて、それはリアルタイムで見れるのね、
うんうん、
でもう今大人、結構大人になってて6歳ぐらいで、で
大人
まあ赤ちゃんに比べたら大人だなっていう感じで
まあ子供だからね
そうそうそう。で、どんどんどんどん美人になっていく様子を見て、私は和んでる。可愛いなって思って。でもインスタとかもフォローしちゃって。
うん、ああ、母目線じゃん、もう。
母目線というよりファン目線かな。なんかもう超可愛いから。
ファン目線か。
そう。
あ、
だから、赤ちゃんの時はもう超可愛くって、もう最近6歳とかなってるから、だんだん美人になっていって、おーって思いながら。
早ない ?6 歳でしょ。
6歳は超
美人。早ない、
うん、
ああ、まあでも、なんかアメリカ人とかって、やっぱあれだよね、日本人に比べたら、結構もう、すぐ大人に近いような感じになるよね。
うんうんうん、
小学生とかでも結構。
そうだよね。
大人びてる子は多い気がする。
なんか、その5つ子の女の子にお姉ちゃんがいて、お姉ちゃんは今多分10歳なんだけど、うん、その子はもう本当になんかめちゃくちゃ大人びてて、はい、で、美人なんだけど、やっぱりなんか、ね、白人とかってやっぱすごい大人に見えるよね、同じ年でも。それは留学してても思った。なんか、大学、あ、ここ大学だよね、みたいな。なんかみんな大人びてないみたいな思った。
ああ、どっちかってなんか日本人がめっちゃ子供っぽいみたいなのは言われるらしいよね。
うん、まあ日本人がっていうよりアジア人全体がそうなんじゃない？なんか
アジア人全体なのかな。
割と若く見える。
うん。まあ、
30歳とかでも若く見えたりするよね。
まあ身長とかなんか体格とかも違ったりするのもあるかもしれないけど。
そうだね。それが私の最近の好きな人ですが、レン君は？
ああ、僕の最近
好きな人。
好きな人ね。ずっと考えてたんだけど、
うん、
最近面白いなって思ってる好きな人は、霜降り明星の粗品さん知ってますか？
知らない。
お笑い芸人なんですけど、霜降り明星っていうコンビで、
うん、
で、粗品っていう名前なんでね、ツッコミの人が。
うん、
で、この粗品がめっちゃ面白くて、
うん、
で、粗品の YouTube で、このね、粗品さんって言った方がいいな。ちょっと呼び捨てにしちゃったけど、この粗品さんはね、めちゃくちゃ多彩でね、普通にお笑い芸人なんだけど、
うん、
なんか曲も作れるし、ボーカロで、
うん、
何がすごいって、ギャンブルにめちゃくちゃ狂ってるんだよね。
うん、
もうアホみたいにギャンブルハマってて、
うん、
で、そのギャンブル生活というか、その様子をもうちょいちょい YouTube で上げるんだけど、
うん、
だいたい明日はその競馬だったらさ、何々カップとか何々記念みたいなやつあるじゃん、
うん、
みたいなやつをあるんで予想発表しますって言って、
うん、
まああくまで予想発表するだけみたいな、
うん、
でその当日になって、
うん、
もうめちゃくちゃ元気ない姿で出てきて、
うん、
で予想だけしてたんですけど、実は80万円分ぐらい購入してしまってみたいな、そんな感じでそうで、もう何も当たりませんでしたっつって、
うん、
僕はこれで競馬を引退します、今までありがとうございましたみたいな、
うん、
言ってその数日後にまた予想のやつ上げてるみたいな、もう永遠とそれやってて、なんかもうね、数百万円分ぐらい負けてるんだよね。
やば。
なんか、すごい額負けてて。
でもさ、そういう風に、レンみたいに見てくれる人がいたらさ、それで YouTube の広告代稼げるじゃん。
そうそう。最近ね、それにめっちゃ味しめてて、で、もう笑い芸人だからね、トークが面白いよね。
あ、そうなんだ。
で、すごいトーク面白くて、まあゲーム実況とかもやってんだけど。
うん。
で、なんかもう、ギャンブルに使うお金欲しいから、そのスーパーチャットみたいなやつをめちゃめちゃ欲しいみたいな感じで言ってて、なんか数百円ぐらいとかでもスーパーチャットってあるじゃん。で、120円ぐらいされて、
うん、
せっかくしてくれたのに120円安いなーみたいな。1万円なら1万円みたいな。で、1万円めっちゃスーパーチャットでもらってるみたいな感じ。
すごいな。
まあまあ、そんな感じですね。好きな人なのか、これは。うん、まあ、最近ハマってる。
いいじゃない、まあ、ファンっていうことで。うん。
そう。面白いなっていうのを、それを見てますね。
うん。
っていう感じかな。うん。座席さんがどういう回答を求めてたのか、ちょっと、わかりかねるんですけども。
うん。
はい。ちゃんと答えましたよ。
はい。
はい。はい。
ちゃんと答えましたよ。
まあ、とりあえずちょっと今日はもうだいぶ喋ったんで、はい。お便り紹介 でしたね、今回は。
うん。ありがとうございました。
ありがとうございます、お便り。あ、で、まあ、今月ももうそろ終わりが、今月じゃないな。今年ももう終わりが近づいてるということで。
うん。
あのですね、ちょっと企画一個考えてて、12月24日がちょうど金曜日なんですよね。
うん。
クリスマスイブが。なんで、ちょっとクリスマスにまつわるお話をしようかなって思ってて、まあ、もしあったらなんですけど、あの、サンタクロースにまつわるエピソードをちょっと募集したいなと思います。で、これは何でもいいんですけど、こうサンタクロース何歳まで信じてたかみたいな話よくあるじゃないですか。
うん、
まあそういうのとかでもいいし、まあなんかこんな感じでプレゼントを実はもらったことあるんですよみたいな、なんかサンタクロースに関する話だったら何でも OK で、まあこういう話があったらちょっと季節感あっていいかなっていうので、
うんうんうん、
ちょっとお便り募集をしたいと思います。
はい。
でちょっと申し訳ないんですけど、これ出るマジですぐ後ぐらい締め切りなんですよね。12月18日土曜日いっぱいでちょっと締め切ろうかなと思ってるんで、
うん、
多分これを今聞いてる人はちょっともうすぐ明日とか締め切りみたいな感じかもしれないんですけど、
うん、
まあ、もしねなんかサンタのお話持ってる人がいたらぜひお便りフォームから送ってください。
お願いします。
お願いします。 Twitter の DM でも大丈夫です。
はい、
はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。
バイバーイ。